FBB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は登別アイヌ語教室の植竹和富さん。今日の講座は何々をくださいについてお送りします。
イランからってアイヌ語ラジオ講座の植竹和臣です。
イランからって吉田真理子です。植竹さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。今日は何々をくださいについてお話ししたいと思います。それでは例文を読んでいきます。なお今日は食事をするときの会話から例を挙げていますので、例文2、例文3、例文4について解説ではご説明します。それでは読んでいきます。例文1、リペアンロー。例文2、パスイチネエンコレ。例文3、セプチネウクワエンコレ。例文4、チタタッポンのウクワエンコレ。例文5、ケランフミ。それでは吉田さん、後について読んでください。
はい。
例文1、リペアンロー。
イペアンロ
ー。イペアンロ
ー。イペアンロー。
例文2、パスイシネプエンコレ。
パスイシネプエンコレ。
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 例文3、チェプチネプウクワエンコレ。
チェプチネプウクワエンコレ。
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 例文4、チタタッポンのウクワエンコレ。
チタタッポンのウクワエンコレ。
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 例文5、ケランフミ。
ケランフミ。
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 それでは例文を解釈していきます。例文1、イペアンロ
イペアンロ
イペアン、イペンが食事する、アンが私たちで、イペアンで、私たちが食事する。ロー、何々しよう。イペアンローで食事をしましょうという意味になります。例文2、パスイシネエンコレ。
パスイシネエンコレ。
パスイは箸っていう意味です。シネが一つ、エンコレ、エンが私に、これ何々をください。で、エンコレで私にください。という意味になります。パスイシネクエンコレで箸を一つください。という意味になります。例文3、チェプシネクウクワエンコレ。
チェプシネクウクワエンコレ。
チェプ、これは魚という意味です。シネク一つ。ウク、何々を取る。は何々して、エンコレで私にください。チェプシネウクはエンコレ、魚を一匹取ってくださいという意味になります。例文4、チタタッポンのウクはエンコレ。
チタタッポンのウクはエンコレ。
チタタクは料理の名前です。鮭の頭をですね、細かく砕いて作った料理です。これはチミとして喜んで食べる人がいます。
植竹さんも召し上がったことあるんですか？
ご飯にかけて食べて美味しいですよ。これは今度一度
食べてみたいですね。
してください。ポンの、これは少しという意味です。ウク、何々を取る。は、何々して。エンコレ、私にください。チタタプポンのウクはエンコレ、チタタプを少し取ってくださいという意味になります。例文5、ケランフミ。
ケランフミ。
ケラン、ケラは味、アン、ある。ケラン、味があるで、美味しいという意味になります。フミ、何々だなという感じを表しています。ケランフミで美味しいなという意味になります。今日のアイヌ語の解説は何々をくださいについてですが、特に、私に何々をくださいについてお話ししたいと思います。例文2では、パスイシネプエンコレ、箸を一つくださいという例文がありますけども、
はい、
このパスイ、 箸の部分をですね、お椀に変えていった場合ですね、アイヌ語ではお椀のことを、月と言います。で、月、しね、えんこれ。
月、しね、えんこれ。
お椀を一つくださいという意味になります。例文2では、えんこれの前に名詞だけでしたが、例文3では、動詞の後ろにえんこれがあります。この場合、はえんこれとなってますけども、は何々してえんこれください。はえんこれで何々してくださいという意味になります。その例をちょっと挙げてみたいと思います。アイヌ語で魚を焼く、その時の焼くはですね、ま、
ま、
まというのが魚を焼く時の焼くという意味です。吉田さん、魚を焼いてくださいという場合は、アイヌ語ではどうなりますか？
チェプマワエンコレ。
そうです。チェプマワエンコレ。このように、私に何々をください。エンコレという表現はよく使うことができますので、ラジオを聞いている皆さんも、エンコレという表現を覚えて普段の生活に使ってください。それではもう一度例文を読んでいきます。例文1、イペアンロー。
イペアンロ
ー。例文2、ハスイシネプエンコレ。
ハスイシネプエンコレ。
例文3、チェプシネプウクワエンコレ。
チェプシネプウクワエンコレ。
例文4、チタタポンのウクワエンコレ。
チタタポンのウクワエンコレ。
例文5、ケラーンフミ。
ケラーンフミ。
アイヌ文化の紹介。今日はアイヌラックも恋をした6回目についてお話したいと思います。前回は女神に恋をして食事も取らずに骨と顔ばかりになって痩せてしまった若者が死んでしまったら大変なことになる。女神としての役目を果たせなくなる。どうしたらよいのだろうと女神が考え悩んでいるところまででしたね。この後女神はどう行動するでしょうか。それでは続きを吉田さんに読んでもらいます。
神のように美しい青年は死んだようになっている。私は薬の小袋をたくさん持ち、大きな荷物を背負って寝ている若者の家へ入った。冷薬を銀の小鍋で煮立てながら辺りをよく見ると、右座の遺構の上手にその方から火の燃え立っている春切れの皮で折った厚紙があり、火の燃えている鞘に収まっている名刀が三千と光を放っている。私はそれを見て、この若者が有心アイヌラックルであることが分かった。
ようやくここで若者の正体がアイヌラックルと分かりましたね。
はい。
思い悩んでいた女神は決心しました。女神に恋をして死んだようになっている若者の命を救うために再び人間の世界へ降りることにしました。女神は薬の入った小袋をたくさん持ち、大きな荷物を背負って若者が寝ている家の中へ入っていきました。銀の鍋で薬草をコトコト見つめながら辺りを見ると、部屋の中の着物をかける遺構には、その方から火の燃えている文様のついた春煮絵の皮で作った着物がかけられており、火の燃えている文様のついた型の鞘に名刀が三千と光を放っているのではありませんか。女神はこれを見て、この若者こそが最も勇気のある神、人間の形をしているが神の力を持ったアイヌラックルであると分かったのです。次回はアイヌラックルも恋をしたの終わりとなりますが、この後お互いのことをはっきり分かった、女神と青年はどうなるでしょうか。 次回をお楽しみにください。今日のアイヌ文化の紹介は、アイヌラックでも恋をした6回目についてお話しました。アイヌ語と地名、今日の地名は
オロフレ。
オロフレをご紹介します。このオロフレ鉄は登別川本流を登り詰めると登別岳があり、この背後にオロフレ岳があります。ちょうど登別市と総別町の境界のあたりになります。なぜこの川が赤いか、諸説はいろいろありますが、はっきりしていません。ある説にはこの川の枝川の奥に昔は日鉄鉱山があり、赤い水が流れ込んでいて、この様子からオロフレ鉄、水中赤き川という説もありますが、今は少しも赤くはなく、むしろ白っぽいとのことから、現在名は白水川と呼ばれていることから、どれが本当の説かははっきりしていません。今日のアイヌ語と地名は、オロフレ鉄、オロフレをご紹介しました。
このテキストには番組に関するアンケート用紙がついているんですが、今回番組にご意見に寄せられました札幌市の池田さんからです。気になることがあります。日本語訳でお前がとありますが、あなたがと直してほしいです。言葉がきつすぎるように思います、ということなんですけれども、
はい、
やはりこの日本語訳、
はい、
あなたがではなくお前がとわざわざ訳しているのには意味があるんでしょうか。
ええ、このお前がっていうのが絵がアイヌ語で絵なんですけども、
はい、
私は絵を、お前がと、訳していますけども、丁寧な、言葉であとかあんがあります。これは目上の人に対してや女性から成人男子に話すときに使われる言葉です。あとかあんを使った場合は、あなたが、えを使う場合は、お前がというふうに使い分けています。そういう意味合いがあるのでご理解ください。それでは、お時間になりましたので、また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週はレッスン20に入りましょう。来週のテーマは、眠りの表現についてです。
いやいらいけでありがとうございました。
次、ウンカランド、またお会いしましょう。